今日はエペソ人への手紙第2章1節から3節です。このところでは霊的な死について語られています。1節を見ますと、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありとパウロは語りました。私たちも実は以前、それはイエス・キリストを信じる前は自分の背き、また罪の中に死んでいたというこの事実があるわけです。もちろんこの死んでいるというのは肉体的な死ではなくて、むしろそれは霊的な死であると言えます。そしてその霊的な死っていうのは何かっていうと、神様から離れたものということになるかと思います。自分の背き、それは神様に背を向けていた。そしてまたその死というのは神様が願っておられることをしないで、全く的外れなことであり、そしてまた神の律法というのは神を愛し、また人を自分のように愛するっていう愛であるわけですけれども、そうしたことを行うことのできない、まさにこの霊的に死んだものであったということであるわけです。そしてまた神に敵対するものが実は2節3節には3つ出てきます。その一つは、それらの罪の中にあってこの世の流れに従い、実はこの世というものが神様に敵対するものであるわけです。私たちはこの世に生まれてこの世に生きています。しかし重大なことは何かっていうと、この世は私たちに永遠の命を与えるものではないということであるわけです。まさに川の流れのようにどんどん流されていってしまう。じゃあその行く先は一体何か。それはローマ人の手紙の6章23節を見るならば、罪の支払う報酬は死であると言っているわけです。まさにこの罪の中にあってこの世の流れに従っていくならば、その行く着く先は永遠の滅びである。神様はそのことを私たちにこの忠告してくださっておられます。そしてもう一つ、この神様に敵対するものは何か。この二節のところでは空中の権威を持つ支配者という言葉が出てきます。まあ、簡単に言うならば、これはもう悪魔、サタンということであるわけです。もちろんサタン、この悪魔も最初からその悪魔として存在していたものではなかったわけです。もともとはこの大司天使長の一人であったと言われています。しかし、なんと彼は非常に高ぶって自分がもう神になろうとする。しかし彼は天から振り落とされて、そしてそれはもう全く神様に敵対するもうサタンとしてこの世に存在している。また空中の権威を持つ支配者ですから、もう私たちと比較にならないような大きな力を持った存在であるわけです。しかしそのサタンもやがては敗北し、そしてまた永遠の滅びに投げ込まれていくものであるわけです。ところが私たちはこの世の中に生きている。罪があり、そしてまたもう一つのことは、二節の終わりを見ると、不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。その霊っていうのは良い霊ではないわけです。もうまさに悪霊ということになるわけです。まあ私たちは時々もう不可解な事件のニュースを聞くことがあります。なんでこんなこの事件が起こるんだろうか。そして大切な人間の命をいとも簡単に奪ってしまうんだろうかというような、そういうことが私たちは聞くことがあると思います。もうまさにそれはもう人間の理性をはるかに超えたもう悪霊の仕業としか言いようのないようなことが起こってくる。そしてまた私たちもそうしたものにとらわれてしまうようなこの弱さ、そしてそれは自分で防ぐこともできない、そういうことが 私たちの身にも起こる場合があるわけです。しかし私たちはそれに屈することがないように、また神様は私たちを守り、また力を与えてくださる方であるわけです。そしてもう一つ、この神様にこの従わない、そしてまたそれが敵対するものが出てくるわけですけれども、それは3節のところに、この自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行いという言葉があります。私たちにはこの肉の欲というものがあるわけです。そしてそれを私たちはなかなか判別することが難しい。なぜならば自分自身もこの欲があり、その欲にもう囚われてしまい、欲望の虜となって、そしてまた神様が願わないようなこの悪を行ってしまう。そしてまた自分自身も欲しないことを行ってしまうという弱さが私たちのうちにあるということです。しかしこの肉の欲も実は神様に敵対しているものであるということを私たちは知る必要があるわけです。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す、ヤコブ書の中にもあるわけですけれども、私たちのその欲望がこれくらいのことは、そしてまたみんながやってるじゃないか、いや誰も知らないからという、そういう思いにとらわれて、私たちは知らず知らず罪を犯し、また神様に敵対するものとなっているわけです。ですから私たちはこの罪の現実、この罪は決して犯罪とか律法によってわかるというものではなくて、むしろ私たちは神様に出会う、そしてまた神様に向き合うことによって気づかされてくるものであるわけです。そしてその行く先は永遠の滅び、死ということになる。ですから私たちはそのことをどれだけ自覚し、そしてまたその恐ろしさということが分かっているだろうかということを考えていく必要があるわけです。じゃあどうすれば私たちはこの霊的な死に勝利を得ていくことができるのか。それは神の賜物、救い主イエス・キリストであるということです。このイエス・キリスト以外に私たちを罪の滅びから救い出してくださる方はもう絶対に他にはないということを私たちは改めて知らなければならないということになるわけです。私たちにはこの十字架がある。そしてその十字架によってイエス・キリストは私たちの身代わりとなってくださり、あの十字架に貼り付けになり、やりでされ血を流して私たちの罪を許してくださった、命の代価を払ってくださり、そして信じる者に永遠の命を与えてくださったということを私たちは深く覚える必要があるわけです。私についてきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、イエス・キリストはそのように言われました。それは決して過去のことではなくて、今私たちはもう一度自分のために神様はどれほど大きなこの罪に対する代価を支払ってくださったのか、私たちはそのことを心に覚え、そしてまたそれはまさに神の賜物であり、そしてまた大きな愛のプレゼントであるということです。私たちはこの十字架の救いに預かることはできたわけですけれども、まだ世の多くの人たちはそのことを知らないで、もう滅びの中に、もうそれこそこの世の罪の中に流されていってるっていう姿を私たちは覚えなければならないということであるわけです。そして私たちは自分が救われたのはまさにその救いを伝えるために今生かされている、そのことを覚えて、また私たちは何よりも神様のその愛を心の中に与えていただき、そしてまたこの復活の主、そしてまた助け主イエス・キリストのこの与えてくださる、使わせてくださる 御聖霊の力をいただいて、私たちは罪に勝利をさせていただき、救いを伝えていける、そういうものとさせていただきたいと思います。